皆さんおはようございます。7月に入りまして、いよいよ夏本番を迎えました。で、今週は金曜日と土曜日に毎年行ってます、子羊幼稚園年長児の一泊キャンプが錦秋湖の方で、予定されております。で、今年も錦秋湖は本当に素晴らしいところですね。神様の作られた素晴らしい自然の中で子どもたちと恵みの2日間をこう過ごしていきたいなと願っております。ぜひですね、皆さんにもまずキャンプの無事と、それからキャンプの祝福のためにお祈りいただければご幸いであります。それでは初めに一言お祈りをいたします。恵み深い愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。日々豊かにあなたの愛と恵みの中を歩めさせていただいておりますことを感謝いたします。この朝も愛する兄弟姉妹とともにあなたの御前に出ることが許されました。御言葉をいただきます。どうぞ私たちの心を開いてくださり、あなたの御言葉を受け取ることができますように、このひととき導いてください。さまざまな都合で今日お欠席されている兄弟姉妹もおられます。お一人お一人、今置かれているところでこの時間あなたに思いを向けることができるようにどうぞお守りください。このひとときを御手に委ねて、私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今礼拝の中で旧約聖書の民数記というところから連続して学んでおります。イスラエルの民、荒野の40年の旅をしたということがですね、旧約聖書の最初のところの、出エジプト記というところからこう見ると、この書いてあって、この民数記のところにも、約40年間にわたって、イスラエルの民が、シナイの荒野と呼ばれるところですね、シナイ半島というところがあるんですけれども、そこを旅をした出来事がですね、この民数記の中に描かれております。先週まで10章のところまで見てくることができました。イスラエルの民は、シナイ山というそのシナイ半島の先端の部分のところにある山、そのシナイ山のところに、だいたい1年と1ヶ月ぐらい滞在をしたんですね。で、そこで、律法十戒が与えられて、また幕屋を作るように命じられて、で、様々な準備を神様が整えてくださって、また旅に出ていくようにって神様が、出発のゴーサインをこう出してくださった。そこを先週、見ましたよね。で、彼らの荒野の旅というのは、その都度その都度、こっちへ行こうとかあっちへ行こうとか自分で判断したんじゃなかったんです。神様が、行く先々、行く道を導いてくださいました。じゃあ、何によってね、彼らは導かれたでしょうか？導かれていったでしょうか？先週見たところでは、旅の最初の3日間、市内を出発してから3日間は、契約の箱が先頭に立って進んでいったっていうところを見ましたよね。実会っていう2枚の石板、石板が収められた箱を、あるんですけれども、担いでおりましたけれども、それが先頭に立って行く道を導かれた。と、それから、出エジプト記なんかも見ますと書いてありますけれども、雲ですね、雲。主の雲が彼らの荒野の道を導いた。昼は雲の柱となって、夜は火の柱となって、彼らの行く道を先頭に立って、進んでいかれました。つまり、神様ご自身が彼らの旅を導いたんです。このイスラエルの民の40年の旅というのは、私たちの人生の旅にも例えられるのかなと私は思うんですよね。人それぞれね、人生の旅があると思うんですけれども、でもどうでしょう、ね、神様が私たちの人生の旅をそれぞれに導いてくださっている。辛いところをね、通されることもあるんですけれども、でも神様が先頭に立って、この道を導いてくださっているのだって、ぜひそのことをですね、心に覚えたいと思うんです。 ちょっと写真また一枚ね、これ先週もお見せした写真なんです。これちょっと見にくいかもしれませんけど、シナイ半島、シナイの荒野の写真ね。私いつかね行ってみたいな、でもあんまり長くいたくはないなと思うんですけども、シナイの荒野、砂漠です。何にもないところです。岩山がいっぱいあって、見渡す限りの砂漠が荒涼としたところが広がっていて、とても暑いそうですね。40度を超えるようなね、日差しが照りつける。もう見渡す限りまず緑はないみたいなね。そんなところを、こんなところを彼らは40年にわたって旅をこう続けていったというんですね。本当に、まあ、大変な旅だったんだなというふうにこう思います。それでもどうでしょうか、ね、この旅を、ありがとうございます。この旅をね、こう出ていくときには、彼らはこう思ったと思います。いや、我々には主が共にいてくださる。確かに大変な旅かもしれないけれども、神様が私たちの先頭に立って導いてくださるんだ。主がいつもいてくださるんだ。危険から守ってくださるんだ。だから何も心配することはない。ね、主に信頼して従って進んでいこう。ね、そんな風に誰もが励まされて安心して旅立っていったのではないでしょうか。ね、まあ、こうしてね、こう出発しました。ところがなんですね。ところが、まあ、今日は11章のところに入って、さっき読んでいただきました。旅立って間もなくですね、間もなく彼らはつぶやいてしまいます。ね、つぶやいてしまったんです。で、もう一度、11章の1節をお読みします。11章の1節。さて、民はひどく不平を鳴らして、主につぶやいた。主は、これを聞いて怒りを燃やし、主の火が彼らに向かって燃え上がり、宿営の橋を舐め尽くしたって書いてありましたね。まあ大変ですね。まあつぶやくということは不平不満、ね、不平不満を口にすることですよね。いやー、もうこんな辛い旅は嫌だ。ね、まあそういうことだとこう思いますね。まだ出発したばっかりですよね。まあ一日二日経ってでしょうかね。経った一晩二晩、ああもうこんな辛い旅は嫌だって彼らは不平不満を口にしたんですよね。そのつぶやきを聞いて、主は怒って宿営の橋を焼き尽くしたってね、一節のところにこう書いてあります。主の怒りが下った。まあとは言いましてもね、全部焼き尽くしたわけではありません。宿営の橋って書いてあります。ほんの一部分です。で、命には触れませんでした。ですから、警告ですよね。神様の警告としての、まあ、警告が与えられたんです。なぜあなた方はつぶやくのか、ね、私に信頼しなさいって、まあそういう、まあことだと思うんですけども。そのことを見て、イスラエルの民は、リーダーのモーセに、助けを求めました。モーセさん、なんとか助けてください。ね、火が橋の方に燃え広がっています。そんな、助けを求めたんでしょうかね。まあ、そうして、モーセは、彼らのために、鳥なしの祈りを捧げたんですね。まあ、祈りを捧げ。そして、火は消えました。彼らは、どうして、まあ、出発したばっかりでね、こう、つぶやいたのでしょうか。この写真見ればね、ああ、つぶやきたくなるのもそうかなって、思えないでも、こう、ないですよね。まあ、こんな荒野のところを、どこに行くんだろうってね、こう、先が見えないような旅を続けていく。ものすごい日中は暑さですよね。なんか緑が周りには見当たらない。家畜をどうやって食べさせていったらいいんだろうかっていう不安もあった。それから、旅の疲れ、もうヘトヘトになるまで一時中歩かなければならない。まあそういったもろもろのね、不安がいっぱい、こう不満が出てきたと思いますよね。喉の渇きもあったでしょう。11章の4節から6節のところを次にお読みします。4節から6節。また、彼らのうちに混じってきていた者が激しい欲望に駆られ、その上、イスラエル人もまた大声で泣いていった。ああ、肉が食べたい。エジプトで、ただで魚を食べていたことを思い出す。キュウリも、スイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも。 だが今や私たちの喉は干からびてしまった。何もなくてこのマナを見るだけだ。そんな風に彼らはつぶやきました。でこのところに、つぶやきの理由が書いてありますよね。食べ物です。食べ物でつぶやいちゃったわけですよね。ああ肉が食べたい、ね、じゃあ彼らは食べるものがなくてひもじかったんでしょうか。何にも食べるものがなくてもう辛かったんでしょうか、ね、いえ、実は食べるものは十分にありました。十分にあったんです。その前にですね、実はエジプトから出てしばらくしてから、まずその前に彼らはつぶやいていたんですね。それが出エジプト記の16章というところを開くと書いてありましてね、彼らはこんなことを言ったんです。エジプトで肉鍋のそばに座りパンを満ち足りるまで食べていたときに死んでいたらよかったのにって彼らはつぶやいてこういたんですよね。エジプトでね、こうたくさん満ち足りるほど食べていたことが本当によかったって、それをこう思い出したわけなんですけども、そうつぶやいたときに神様は彼らのために天からパンを降らせてくださいましたね。天からのパンって何でしょう。マナですよね。マナね、毎日マナが降ってきたんです。でマナってどんなものか、ぜひね、実物がもしあれば見てみたいなと思いますけど、それは叶いません。でも聖書にだいたいこんなものだっていうことがね、いろんな表現で書いてありましてね、出エジプト記の16章を見ると、それは白くて蜜を入れたせんべいのようであったって、書いてある。それから、今日のところを見るとね、それは美味しいクリームのようであった。白くて、なんでしょう、ふわふわして美味しいクリームのようだ。なんか、とっても聞くだけで美味しそうな感じが、するんですけれども、そういうマナがですね、毎日降ってきたんです。そして、それは一時限りじゃありませんでした。荒野の旅が終わるまで40年間マナが与えられて、彼らは毎日食べることができたんです、ね、彼らは何もない荒野の旅の間も飢えることがありませんでした。満たされていたんです。それにもかかわらずですよね、それにもかかわらず、ああ肉が食べたい、肉が食べたいってこうつぶやいたんですよね。皆さんはこれをどう思われますか、ね、なんて贅沢なってね、思われるでしょうか、ね、確かに食べるもの、食べることって、大事なような気もします。で実は私もですね、食べ物のことで、つぶやいたことがあるんですね。子供の頃、前もちょっとお話したことがあったかもしれませんね、子供の頃になると夏休みになりますとね、家にいます。学校が休みになってこう家にいるわけです。そうすると、母親はお昼に決まって冷麦を出してくれたんですね。そうめんかなと思ってたらもうちょっと太いなと思って、あれは冷麦だったんだなちょっと思ったんですけどね、その冷麦、今でこそ私は夏の冷麦大好きでね、とっても美味しくいただくんですが、当時はとても美味しいとは思いませんでした。で、どうしてかっていうと、こう、いっぱい持ってあってね、なんか味気なくて、食べても食べても減らなくて、ああ、これ全部食べなきゃいけないのかって毎日毎日ね、そんな風に思ってたんです。で、それが、こう、お昼のたびに、冷麦が出されましてね、さすがに、こう、嫌になってきたわけですよね。で、ある時、やっぱり、お昼に冷麦が出ました。で、思わず母親に言ったんです。いやもう、冷麦なんか食べたくない。そんな風に母親に、言ったわけなんですね。そうしましたら、結構母親は強くてですね、そうか、じゃあ食べなくていいって言われてね、それがしまわれてしまいました。で、哀れな少年は、その日は何も食べるものにありつけなかったってね、そういう思い出がありまして、今でも冷麦を食べるためにそのことを思い出すんですけれども、イスラエルの民、ね、私もそういう経験ありますから、彼らが毎日マナを食べていてね、 ああ、や、たまにはお肉も食べたいな、もうマナは飽きたなって、つぶやきたくなる気持ちもわからないでもない。そんなふうにこう思うんです。さて、こんな民のつぶやき、ね、思わずつぶやいた、つぶやきを聞いて、リーダーとして立てられていたモーセはどうしたでしょうか。モーセはどうしたか。と、10節をお読みします。モーセは民がその家族ごとにそれぞれ自分の天幕の入り口で泣くのを聞いた。主の怒りは激しく燃え上がり、モーセも腹立たしく思った。ね。ああ、肉が食べたいと言って泣いている民。もう泣くほど辛かったんですよね。泣いている民を見て、モーセは腹立たしく思ったって書いてあります。彼らに対して腹を立てたわけなんですよね。まだ旅は始まったばっかりなのに、どうしてあなた方はつぶやくのか、ね。マナが毎日与えられているのに、一体何が不満だというのか、そういう怒りを覚えたわけですよね。一方で、モーセは神様に対してもこう不満を感じたようで、ありました。そのことがですね、次の11節から14節のところに、モーセの訴えが書いてあるんです。そこをちょっとお読みしたいと思います。11節から14節。モーセは主に申し上げた。なぜあなたはしもべを苦しめられるのでしょう。なぜ私はあなたのご好意をいただけないのでしょう。なぜこのすべての民の重荷を私に負わされるのでしょう。私がこのすべての民をはらんだのでしょうか。それとも私が彼らを産んだのでしょうか。それなのになぜあなたは私に、乳母が血の身ごを抱きかかえるように、彼らをあなたの胸に抱き、私が彼らの先祖に誓った地に連れて行けと言われるのでしょう。どこから私を肉を得て、この民全体に与えなければならないのでしょうか。彼らは私に叫び、私たちに肉を与えて食べさせてくれと言うのです。私だけではこの民全体を追うことはできません。私には重すぎます。ね、こんな訴えをしたんですよね。なんで自分一人で300万もの民のお世話をしなければならないんですか、ね、自分一人で肉を食べたいと言ってる彼らの要求に応えることはとてもできません。私には重すぎることです、そんな風に神様に、訴えたというか祈ったんですよね。泣いている民を見てリーダーとしてですね、何とかしなきゃいけない。そんな責任を感じたのだと、こう思います。そうして、私を殺してくださいってね、これ以上苦しみに合わせないでくださいとまで、こう願いました。ね。どうでしょう。ね。本当にこう大変なことだと私は思いますよね。上に立つ者の苦しみ、苦労っていうのがね、ここに出ていると思うんですけども、彼は本当に、苦しかった、辛かったとこう思うんですよね。そういう出来事が、今日の箇所にこう描かれているんですけれども、このところからですね、このつぶやきということについて考えてみたいと思います。つぶやきということですよね。私たちはつぶやくことがあるかもしれませんね。つぶやくことは悪いことなのでしょうか。不平不満を口にすること。しちゃいけないことなんでしょうか。どう思いますか、ね、私もですね、つぶやくこと自体は悪いことではないと思います。不平不満を口にしてしまうことは仕方のないことかもしれません。私たちもいろんな場面でつぶやくことがあります。ね、どんな時につぶやきますか。いろんな場面ってあると思うんですけど。例えば、そうですね。思い通りにいかないとき、一生懸命努力したのに、思い通りにことが進まないとき、思わずつぶやいてしまう。ありますよね。それから、人と比較をして、同じことやってるのにね、同じことやってるのに、こっちの人が楽をしてるって感じるときには、自分ばっかり損しているなって思ったりしませんか。そうするとこうつぶやきたくなったり、ね、人と比べてねつぶやいてしまうということもあります。 それから、まあ、困難ですよね。様々な困難や試練に苦しみの中に置かれるとき、やっぱりつぶやきたくなる。あるいは、将来への不安ですね。先行きが見えないとき、一体どうしたらいいんだろう。こんなはずじゃなかったとかね、つぶやいてしまうかもしれません。まあ、そうしたことは、やっぱりやむを得ないことかなって、こう思います。しかし、その時、こう、抱いた不満、つぶやきを、どのように処理をするかということは、大事なことだと、こう思うんですよね。つぶやきへの対処です。ね、どんな風に処理をしたらいいのか。で、そこで、まあ、最後に、この、つぶやきへの対処法について考えたいと思います。つぶやきたくなったとき、私たちはどうすればいいんでしょうか。ただつぶやくだけでいいんでしょうか。ね、今日のところから二つのことをですね、確認したいと思うんです。二つのこと。ね、一つのことは、神様のもとに持っていくことなんです。つぶやきたくなったとき、それを発散するんじゃなくて、神様のところに持っていくことなんです。それが一番いい。こう思うんですよね。まあ、今日の箇所で、まずそのイスラエルの民のつぶやきを聞いて、モーセの取った行動がですね、まさにこれでありました。モーセはそうしたんですよね。モーセはどうしたかというと、彼も本当に苦しくなったんですけど、苦しくなった時に神様に訴えましたよね。自分の思いを訴えたんです。ね、モーセは主に申し上げた、これ祈った。神様のところに持ってって祈りを捧げたんですよね。で、じゃあ、イスラエルの民はどうであったかというと、そうじゃなかったんですね。主につぶやいたとしか書いてありませんから、彼らは、ただ不平不満を周りにぶつけただけで、現状を嘆くしかなかったんです。でもモーセは、明らかに神様のところに持ってって申し上げたんです。祈ったんですよね。そして神様に聞く耳を持っていたんです。つまり自分の思いを正直に神様の前に訴えて、主をどうしてですかって答えを神様に求めました。ね、ここが彼らと違うところだと思いますよね。神様を恐れて神様の御心を求める思いを持って主に訴えたんです。御心に聞く姿勢があったんです。このところがとても大事だと思うんですよね。つぶやきたくなった時ですね、神様のもとに持ってって祈ること、正直に自分の思いを、主をどうしてですかって祈っていいとこう思うんですよね。神様は、まあ、このモーセの訴えに対して答えをくださいます。まあ、来週以降そこを見ていくと思うんですけども、私たちもですね、このモーセの姿に習いたいと思います。もし不平不満の思いが湧き上がってきたら、まず神様のところに持っていくことなんです。神様のところに持ってって自分の思いを正直に申し上げたいと思います。真実な祈りに対して神様は必ず答えを与えてくださいます。神様は私たちに知恵を与え、思いを与え、平安を与えてくださるのではないでしょうか。さて、最後にもう一つの対処方法、つぶやきに対する対処方法としてもう一つ、お話ししたいと思います。これもとっても大事なことだと思います。これはそれは、与えられている恵みに感謝をするということです。今与えられている恵みに感謝をするということ、言い換えれば恵みを数えて感謝するということなんです、ね、イスラエルの民はどうだったでしょうか。彼らは、荒野での苦しい旅の中で、エジプトの生活を懐かしみました。ね、かつての生活を懐かしんだんです。五節のところにこうありましたね。エジプトで、ただで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクもって、すごい具体的に野菜の名前を挙げて、書いてあるんですけどもね。ああ、エジプトにいた頃は良かったな、って、こう思い出したわけですよね。あそこではただで魚が食べられた。まあ、ナイル川がありましたから、魚釣りに行けば釣れたんでしょうかね。もう、たらふくお魚をただで食べることができました。それから、 当時のエジプトは豊かな土地、水がいっぱいあって緑がいっぱいあって作物が取れました。彼らは定住生活をしていましたからね、もう自給自足の多分野菜なんかいっぱい食べられたんでしょうね。そのことを思い出したんです。良いことを思い出しました。どうでしょうか、ね、でも肝心なことを彼らは忘れていましたよね。エジプトで彼らはどんな生活をしていたか、ね、彼らは奴隷のような生活をしていたんです。エジプトでエジプト人にこき使われて奴隷のように苦しい苦しい生活をしていた。そして神様に助けを求めたんです。主を助けてください。その助けに求めに応えて神様はモーセを使わして、苦しいエジプトから彼らを助け出してくださったんですよね。連れ出してくださったんです。そのことをすっかり忘れて良いことだけを思い出していたんですよね。苦しみから神様が助けてくださったことを忘れて、今ある生活に感謝をすることを忘れておりました。そればかりか足りないことを数えてつぶやいていたんです。あれが足りない、これが足りない、足りないことを数えてつぶやいていたんですよね。そうですね、6節で彼らがつぶやいたことを書いてあって、こう書いてありました。何もなくてこのマナを見るだけな、もうマナしかないって彼ら言ってるんですけどね。とっても失礼ですよね。マナは彼らの叫びに神様が応えてくださって、憐れんで毎日与えてくださっていたものなんです。マナしかないって彼らは言ってますけど、このマナが与えられなかったら彼らは生きていけなかったんですけどね。もうそのことも忘れて、感謝をすることをすっかり忘れていましたね。食べ物だけではないですよね。エジプトから連れ出されて約束の地を目指してこの旅を続けていることがどんなに素晴らしい恵みであるか、もうすっかりそのこともわからなくなっていたんです。どうでしょう、このイスラエルの民の姿は私たちの姿そのものであるように思います。私たちもかつて罪の奴隷の中を歩んでいました。罪の奴隷の中をどこに光があるかわからなくてさまよっていたんです。そういうものであったと思うんです。神様はそんな私たちを憐れんでくださいました。そして罪の奴隷から救い出すために大切な一人子イエス様を私たちのために与えてくださったんです。イエス様が私たちの罪の代わりに十字架で死んでくださったために、私たちは罪から救われました。罪の奴隷から解放されたんです。エジプトから民が連れ出されたように、全く同じように、私たちは罪の奴隷から解放されました。そして神様のものとされたんですね。今、私たちは神様と共に歩んでいます。人生を歩んでいます。神様が先頭に立って私たちの人生を導いてくださってるんです。確かに人生の旅は荒野のようなものかもしれませんね。山あり谷あり、辛いことが幾度もあるかもしれません。それでも神様が先頭に立って一緒に歩んでくださっている、これってものすごい恵みだと思いませんか、ね、このことをぜひ覚えたいとこう思うんです。そして神様に感謝をこう捧げたいとこう思うんですよね。私たちは日々神様から恵みをいただいています。それでも弱いものなんですよね。つい足りないものを数えてしまう、あるかもしれません。あれが足りない、これが足りない、どうしてですかってね。いっぱい恵みがあるのにそれを忘れて足りないものを数えてね、ああこれが足りない、肉が食べたいって、同じように私たちもつぶやいているのかもしれません。そうじゃなくて、神様から与えられている恵みをまず数えたいと思います。そして、感謝をお捧げしたいと、こう思うんですね。イスラエルの民は、毎日マナが降ってくることが、当たり前のこととしていました。それがあることが当然のように、考えていたんです。思い込んでいたんです。実はそれは、神様の憐れみによって与えられていたんですけどもね。そして、マナではなくてね、もうマナなんかいらない。肉が食べたいってつぶやきました。ね。つぶやくっていう言葉、感謝を忘れるとき、 感謝を忘れるときにつぶやきが出てくると思います。私たちはどうでしょうか、ね、日々糧が与えられていることに感謝を捧げているでしょうか。本当に心から日々の糧、日ごとの糧を、ああ、主を感謝しますと言っていただいているでしょうか。それがあることが当然のことのように思っていないでしょうか。あるいはそれは自分の努力で得たものだって思い込んではいないでしょうか、ね、とても大事なことに気づかされるような気がいたします。神様の恵みを覚えて感謝をお捧げするものとなりたいと思います。それではお祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉の恵みを感謝いたします。イスラエルの民はアラノの旅の途中、エジプトから救い出された恵みを忘れ、日々マナを与えられている恵みを忘れて、ああ肉が食べたいとつぶやきました。私たちも人生の旅の中で様々な困難に出会い、不平不満を覚えることがあります。そんな時、モーセのようにまずあなたに正直に心の思いを申し上げることができるように助けてください。そして私たちの心に神様からの平安をお与えください。また足りないことを数えるのではなく、あなたからいただいている豊かな日々の恵みを数えて感謝をお捧げできるものとなれますようにお導きください。今週も今日救われた方々、愛する兄弟一人一人を守り導いてくださいますように、恵みを注いでくださいますように、どうぞお願いをいたします。このひとときを心から感謝をして、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは今日の御言葉をもう一度思い巡らすときを